小唄。朝影に鏡はなりぬ、玉かきるほのかに見えて、いにしこうゆえに。朝影に我が身はなりぬ、玉かぎるほのかに見えて、いにしこうゆえに。柿の元のひとまろ歌集。朝早くのおぼろげな姿に私はなってしまった。玉かきるわずかに見えて消えたあの子のせいで。朝の光のぼんやりした時間帯を、彼は誰でしょうの時間帯の意味で川垂れ時と呼んだりしますが、朝影というのもやはり輪郭のぼんやりした明確でない印象を表しているようです。玉かきるはほのかにかかる枕言葉です。つまりはほんのわずかに垣間見たあの人の姿が離れないので、私はもっとほのかな状態、つまり朝影のようにはっきりした心を失ってしまったという内容です。玉かぎるほのかに見えて古しゆえ、朝影のごと我が身はなりぬ。暗いの短歌を統治させて、はじめに強調して自らの状況を提示して、3句目からその理由を説明するというオーソドックスな習字のパターンを使用していますから、そのフォームと一緒に覚えておくと良いかもしれません。定型とはもともと効率よく史上を伝えるための常套手段には違いありませんから、安定した共感を誘い出すことが可能です。青山の岩垣沼の見ごもりに、恋や渡らん会うよしおなみ。青山の岩垣沼の見ごもりに、恋や渡らん会うよしおなみ。読み人知らず。青く茂った山の岩に囲まれた沼の水に隠れるようにひっそりと恋し続けます。会う術もないので。会えるような人ではないので、そぶりに現れないように恋しさを心に深く沈めて隠しておきましょうという内容ですが、上の句の秘境のイメージは相手への心情が偽りのない神聖な思いであるような印象も同時に読み込んでいるように思われます。なかなか味わいのあるのは4句目の恋や渡らんという表現で、本来なら渡るというのは表へ出ていくような広がりゆくような言葉なのですが、上の句の印象によって水面下に広く深く恋が広がっていくような印象が生まれます。その印象のまま結句にかかりますから、なんだか聖なる切なさのようなかけがえのない短歌になっているわけです。さ、日の熊、日の熊川に馬とどめ、馬に水替え、我よそに民。さ、日の熊、日の熊川に馬とどめ、馬に水替え、我よそに民。読み人知らず。さ、日の熊、日の熊川に馬を休めて、馬に水を与えなさいな。私は遠くから眺めていますから。こちらも片思いや公にできない恋心の気配がします。馬を乗ります相手の男に対して、この川で馬を休めて、馬に水を飲ませてください。その間だけでも私は遠くからあなたのことを眺めていますから。もちろんその後も会うことが叶わないから、せめて束の間でも遠くからでも眺めていたいというのが心情です。ただ、それがあまり切実に締め付けられるように響かないのは、この短歌が日の熊を食と肉に、馬を三句と四句に橋渡し、また、熊、馬の類似の表現を四句にわたって繰り返すという、口調のリズム遊びの要素が豊かに織り込まれているせいで、 まるで歌の歌詞でもあるかのような、深刻のない、様式美容を持っているせいかと思われます。なかなかに、人とあらずは、桑子にも、ならまし者を、玉の王ばかり。なかなかに、人とあらずは、桑子にも、ならまし者を、玉の王ばかり。読み人知らず。生地に、人として、恋しさに死ぬくらいなら、解雇にでも、なった方がましです。同じわずかな命でも。これも、恋に死ぬというテーマを読んでいて、苦しい恋で間もなく死ぬくらいなら、解雇として恋も知らずに死んだ方がましだという意味だけを取れば、なかなか深い情念を読んでいるのですが、ちっともそんな気分にならないのはなぜでしょう。それは簡単で、星となっていつまでも君を見守ろう、なら、絵になるシチュエーションでも、LED ライトとなって君を見守ろう、としたら、何のこっちゃと首をかしげられ、街灯となって見守ろう、では、ずっと見守る気があるのやらないのやら、わからなくなるのと一緒で、本当に苦しくて死にそうな人間が、解雇にでもなった方がマシだ、などとは、別に、貴族も庶民も関係なく、普通は読まないものであるからに他なりません。それで印象としては、恋しさに苛まれてはいるけれど、今すぐ死ぬほどの重症ではない娘さんが、解雇の世話でもしながら、芋虫みたいなニョロニョロを指でつついて話しかけるような短歌になっているようです。そのため民謡などで、皆が歌いながらでも深刻に陥らない程度の人々の共感を誘うような表現になっていて、とんがったような個人の心情というよりは丸まった普遍的な情緒が感じられますから、安心して心を委ねていられる。むしろフレーズをつけて口ずさんでみたくなるような歌詞になっているのではないでしょうか。それがこの短歌の魅力です。八色の山鳥の王のしだりおの長々しよう一人かもねん。八色の山鳥の王のしだりおの長々しよう一人かもねん。読み人知らず。八色の山鳥の王のしだれた王のような長々しい夜を一人で寝るのだろうか。この短歌は非常に冴えない短歌の別バージョンとして紹介されている百人一首に採用された名歌です。ここまで本歌がひどくて、ある本にあると紹介されている和歌の方が素晴らしいのもかえって珍しいくらいですが、その魅力が長々しい夜を長々しく表現した上の句の序言葉の長々しくもよどみない山鳥の王にあることは言うまでもありません。口に唱えるとわかることですが、意味は長々しいのにもかかわらず、非常にリズムカルでよどみなく、テンポとしてはちっとも長々しく感じられないのが特徴です。せっかくですから、万葉集においては序言葉というものが単なる本心の比喩やそれを導き出す修飾にあるのではなく、本心と一体化してどちらが表現目的であるのかわからないような融合した一つの詩になっていることをここで確認していただけたらと思います。上の句を取った長々しい夜を一人で寝るのか、では陳腐を誤上しても計算違いに陥るような無意味さで、むしろ上の句を述べるためにこそ下の句が存在するようにすら思えてくる序言葉のための心情だか、心情表明のための序言葉だか、把握できなくなった一つの創作物において、序言葉という定義が果たしてどのような意味を持つのか、考えてみるのも面白いかもしれませんね。 美しと思う上着もを夢に見て、起きて探るに泣きが寂しさ。麗しと思う上着もを夢に見て、起きて探るに泣きが寂しさ。読み人知らず。可愛らしいと思うあの子を夢に見て、起きて手探りをするといない寂しさ。起きてまさぐると夢にいたはずのあなたはいないというテーマは、大友やかもちの短歌にも読まれていて、幽仙窟という中国の流行小説が元ネタになっているようです。当時は門前という漢詩集をはじめ、さまざまな漢籍が読まれ、知識を拡大させていましたから、中国側の資料にも日本人が浅ましく書籍を買い漁る様子が、やれやれといった調子で載っているくらいです。それにしても、中国の文芸の歴史は万葉時代の文芸の歴史とは桁が違いますから、その表現力の豊かさもずっと洗練されたもので、万葉集はそのような精神を取り込みながら表現の拡張を図っていった、そう見ることもできるかもしれません。そうしてもちろん、自らの感覚として捉え直されて、私たちの言葉に最適な表現で表されたからこそ、私たちの感性に伝わってくる、つまりは詩になっているというわけです。それで内容の方は、かえって今となっては注釈が必要ないくらい分かりやすいものではないでしょうか。むしろ現代人としては、あまり言葉をこね回すことをやめにして、このくらいの心情と表現の結びつきを見習った方が良いくらいの飾らない表現にすら思えます。もちろん当時は極めて華のある表現に思えたには違いありません。仁徳天皇を思いて作らす歌。書くばかり恋つつあらずは、高山の岩根島来てしなましものを。書くばかり恋つつあらずは、高山の岩根島来てしなましものを。岩の姫の御事。これほどに恋しいくらいなら、高い山に果て岩を枕にして死んでしまった方がましです。先に見た桑子にもの短歌とパターンは一緒です。ただこちらは語りかけにゆとりがなく、心情も直線的で、しかも岩を枕にとあるのは、飛び降り自殺でもしかねないような切羽詰まった危機感がこもりますから、パターンは一緒ですが、聞き手に伝えられる心情は大きく異なります。とてもではありませんが、桑子の短歌のように皆で盾事を奏でながら、玉の尾ばかりなんて輪になって歌ってはいられません。ビルの屋上から飛び降りそうな女性を説得する覚悟が必要になってきます。ちはやぶる神のいがきも超えぬべし、今は我が名の押しけくもなし。ちはやぶる神のいかきも超えぬべし、今は我が名の押しけくもなし。読み人知らず。ちはやぶる神域の垣根も超えてしまう、今は自分の名など惜しくもないから。これも気まじめな心情の短歌です。ちはやぶるは神にかかる枕言葉ですが、足引き野のように乱用されたり、たらちねの母のように冗談めいて使用されることもあるような日常的枕言葉ではありません。むしろ本当に恐れ多い神々を表明するときにこそ使用される神聖な枕言葉と言えるかもしれません。最も程度の問題ですが、そんな枕言葉を掲げる神域の垣根ですから、乗り越えれば 潮も覚悟しなければならないくらいですが、今はどうなっても構わないと言って、恋のために乗り越えるような精神が、この短歌の核心です。ですから、我が名とあるのは、もちろん相手の女性が、心意気に控えるような、手を出してはならない女性であるからこそ、自分の名が知られれば、噂が広がるばかりではない、命をも滅ぼしかねない、それくらいの決意を込めたものと思われます。なかなか、荒海を泳ぎ渡っても、などと読んでみても、これほどリアルな決意表明には至らないでしょうし、デリケートな表現力がどれほど膨らんでも、明確な意思は遠ざかるばかり、これと同じような心情が描き出せないとするならば、この和歌は当時の和歌として優れているのではなく、今日の短歌としても、やはりかけがえのない名歌であると言えるでしょう。あずさゆみ、末のたずきは知らねども、心は君によりにしものを。あずさゆみ、末のたずきは知らねども、心は君によりにしものを。読み人知らず。あずさゆみ、先のことは何もわかりませんが、心はあなたに寄り添ってしまいましたから。これも伊勢物語にあるからというわけではありませんが、簡単にいくつもの村を指摘できる傷だらけの元歌よりも、一本の歌にとある別バージョンの方が優れた短歌になっています。あずさ弓はもちろんあずさから作られた弓ですが、そのあずさとは今日それの指すキササゲのことではなく、カバノキ科の水芽ではないかとされています。ここではそのゆずえにかけて末の枕言葉となっています。それでこの末は未来のことで、たずきとは手立て、手段といった意味。よって、先のことはわからないけれど、あんたが好きになってしまったんだもん、という内容になります。今さえ良ければ良い、という切な主義のようにも感じられますが、わざわざ未来の手立てはわからない、と述べる以上は、今さえ良ければ良いのではなく、先のことを不安がりながら、それでもあなたへの恋は振り切れず、身を委ねるような印象です。つまりは、もし刹那主義の短歌にすれば、単純明快ですがそれまでです。しかしこの歌は、より複雑な心情を込めて歌われている。それだけに、何度加えても飽きるどころか、スルメのような味わいがある。というのは、真面目な恋の歌に対して、ちょっと失礼でしょうか。川の絵の、いつもの花のいつもいつも、来ませ我が瀬子、時じいけめやも。川の上の、いつもの花のいつもいつも、来ませ我が瀬子、時じいけめやも。ふふきの閉じ、川のほとりの、いつもの花の、いつもいつも、いらしてくださいなあなた、都合が悪いときなどありませんから。やはり、序言葉と本体が融合しているようです。いつでもいらっしゃいよ、と言われるところを、いつもの花の、いつもいつもいらっしゃいよ、と語られると、親しいからこそ見せてくれた品のある冗談のように聞こえますから、より印象が強くなり、相手が嫌いであれば憎たらしくもなりますが、相手が好きであればまたすぐにでも行きたくなります。そのような効果がありますから、序言葉はただの修飾ではなく、心情を豊かにするための生きた言葉として機能している。ただ日常会話ではなく短歌ですから、それをさらに様式化を推し進めて、川の上のから始めてみせると、上のような効果に加えて、物花を読んでいるような印象も冒頭に強まりますから、結びつかない事柄が 結びついてしまったような奇妙な表現が生まれました。あとはその奇妙が素敵に思われれば魅力的な詩にもなります。意味不明に感じられたり、心情に寄り添えなければ、言葉をもてあそんでいるようにも響きます。もちろん私は素晴らしく思えるので、ここに紹介しているのですが、あとは皆様で判断していただければと思います。スメラミこと、鴨物に見かりするとき、ぬかたのおきみのを作る歌、あかねさす、紫の雪、しめの雪、のもりは水や、君が袖ふる。あかねさす、紫の雪、しめの雪、のもりは水や、君が袖ふる。ぬかたのおきみ、あかねさす、紫草の濃雪、示しのある濃雪、野の番人は見ないでしょうか、あなたが袖を振っているのを。皇太子のこたうる身歌。紫の匂える芋を憎くあらば、人妻ゆえに、あれ恋めやも。紫の匂える芋を憎くあらば、人妻ゆえに、あれ恋めやも。大天の巫女。紫草のような気品のこもるあなたを憎く思うのであれば、人目を気にする人妻であるからといって、どうして恋しく袖を振ったりしましょうか。大天の巫女、つまり後の天武天皇と、ぬかたの君の恋の贈答歌ですが、様々な逸話に彩られて、和歌以外の衣がつけられて、無理やり、天ぷらにされてしまったような印象があります。はじめに述べますと、二人だけの真摯な恋の贈答歌というものは、このような読まれ方をするものではありません。たとえ、公的な傾向の勝る、巻第一ではなく、巻第十一に収められていたとしても、この和歌は、第三者である聞き手を強く意識した和歌になっています。特にぬかたのおきみの、のもりは水や、というのは、むしろ、聞いている外野を意識した表現で、どちらも恋の色彩は、明るくて外交的な表現です。だからこそ、屈託もなくて、湿気がなくて、舞台の恋のセリフのようで、魅力的な詩になっているのですが、巻第一に収められていることや、言葉書きの存在から、あるいは、宴の席などで読まれたものではないかという説も、なかなかに有力な説のようです。ある種の外交性がありますから、そのように捉えたくなるのも、もっともなことかと思います。そうであるならば、この二人は、夫婦であり、子供もいるくらいですから、宴会の席であれば、わざと自分の妻に、人妻であるから、などと呼びかけるのも、まさにふさわしい行為ではないでしょうか。余計な妄想を張り巡らせる余地は、ないようにすら思われます。しかし、もし宴の席であるならば、果たしてぬかたのおきみは、もともと大天の巫女に対して、この短歌を投げかけたのか、という疑惑すら湧き起こってきます。もし、宴の歌であるというのが失礼であるならば、それと同じくらい三角関係の歌だというのも失礼なことかと思われますが、あるいはこの短歌の内容をもとに何かを押し量るという態度自体が極めて妄前に満ちた行為なのかもしれませんね。そんなことより、せっかく素敵な短歌が贈答に並んでいるのですから、ネチネチした噂話はもう結構ですから、もっと素直に二つの短歌を口に出して楽しんでくれたら良いのにと思います。ところで恋というものには純粋に相手だけを思う心情とともに 愛し合う自分たちを見せたい、幸せを見せびらかしたいという欲求もこもるものです。それはちっともいやらしいことではありません。この短歌はおそらく、真摯な心情によってではなく、その二つの心理状態が融合している点においてこそ、万葉集の恋歌のトップに躍り出るのかもしれません。ただそれだけの感想でした。悪しきの山よりずる月松と人には言って芋松我を。悪しきの山よりずる月松と人には言って芋松我を。読み人知らず。悪しきの山から昇る月を待ちますと人には言って恋人を待っている私なのです。ちょっと月でも見てこようかと言いながら、本当はあの子を待っているというだけの短歌で、なぜこんなものが集歌に入っているのか、特に花のある紫の雪の跡だけになおさらいぶかしがる人もあるかもしれません。それほど豊かな心情がこもるわけでもなく、着想に凝ったところもなく、それどころか悪しきのすらありがちの枕言葉に過ぎないと捉えるなら、山よりいずる月待つ人に言う芋待つ我を、まるで小学生の学習帳の簡単な言葉だけを選んで記したくらいの内容ではないのか、憤慨する人もあるかもしれませんが、逆にそれほどありきたりの簡単な表現で、三句と結句の松の対比、二句と四句の名詞から動詞への類似パターン、それゆえに起こる二三句と四五句の語り口調による対地、その上で短歌としての様式を整える冒頭の悪しきの、短歌として必要十分な様式を身につけた上で表明された心情の対外的な愛しきや飾り気の全くない日常的なちょっとしたユーモア、それに対して取り上げるべき傷はどこにもない。大したことがない短歌と言われればそれももっともですが、同時に大したことのある名歌なら疲れてしまうであろうところのもの。具体的に述べれば、紫の雪締めの雪では何度も唱えているとしばらくはごちそうさまになってしまうような、日常的な心情からすれば飾りすぎたわずかな大げさな心情さえもこの短歌には存在しません。ですからこの短歌の取りどころを尋ねられたら、ただ究極のスルメ歌だからとでも言うしかありませんが、何しろ悪い歌ではありませんよ。試しに一日一回騙されたと思って唱えてみてください。だんだん味わいが分かってくるです。あずま歌。玉川にさらす手作りさらさらに、何そこのこのここだ悲しき。玉川にさらす手作りさらさらに、何そこのこのここだ悲しき。上津草の国の歌。玉川にさらす手作り布のさらさらと、今さらどうしてこの子はこんなにも愛しいのだろう。これも序言葉が、この子のここだ悲しきを表明するための核として機能していますから、心情に関わりのない贅物がついているのではなく、序言葉がなければ心情を表明したことにならないような短歌です。万葉集の優れた序言葉は、このように機能しているものが多いのですが、逆にただ載せただけのような下手な短歌ももちろん存在します。これは優れた方の例。 あーい、あうえういあーい、あいおーおーあーい。これはこの和歌の母音だけをアルファベットのあいうえおで抜き出したものですが、玉川、さらす、さらさらなどが A の連続で形成され、開口的で高らかなのに対して、この子はこんなにという力点だけは O が連続して使用されているのがわかるかと思います。さらにそれぞれの句が I で閉ざされ、特に AI のリズムが優位であるのに対して、4句目だけが初めに AI を置いてから O の連続に移りますから、明確に意識はしないかもしれませんが、なんとなく口調から来るリズム変化と O の閉ざした感じが、この子はこんなにとしたところに特別な感じを与え、最後に悲しきで貴重に帰ることを何度も唱えていると、そこはかとなく感じ取れるかと思います。このような発生的な喜びと読まれた言葉とその内容が一体化して、全体として一つのニュアンスに奉仕しているからこそ、この詩は優れた作品になっているわけです。ところで、あずま歌というのは、都の雅な和歌に対して、東国の方言のある、あまりにも日常的感覚に寄り添いすぎて、時には、都人たちには読めないような短歌を、東国を言い訳にして収めた、寛大14に付けられた題目です。先に見た咲森の歌も、東国の出身者による短歌ですから、二つには似通った点も見られます。もちろんここに紹介したような素敵な短歌もありますが、逆にあまりにも方言がきつかったり、内容がお粗末なもの、ちょっと露骨な性愛を歌ったものなど、なかなか豊富に取り揃えてお送りしているような編纂です。ここではその名称だけを紹介して、一首限りで過ぎ去りましょう。